年間第7主日永年に与えられた福音朗読は、献身の史跡を今まさに受けようとしている子どもたちと一緒に考えると良いのではないかと思いました。一緒に学びを得て直前の準備に充てることにしましょう。それにしても献身組のテストの結果は意外でした。200点満点で160点を合格点と設定しておりましたが、楽々と合格点をクリアできると思っていたのです。結果は5人の受験者のうち1人合格点の160点で、あとは4人とも超えていませんでした。その合格した子も160点ちょうどでした。補習の課題を与えまして、ひもさし教会での最終チェックをすると。でその最終チェックに通らなければ躊躇せず席を外れてもらうと、そう伝えております。今度は本気でやってくれると思いますが、2ヶ月の猶予を与えて試験問題と回答の両方を配って勉強させてるわけですから、私の要求はそんなに厳しいとは思っていません。皆さんはどうお考えでしょうか。自動車の運転免許なんか合格点は95点ぐらいですよね。80点じゃ免許証もらえませんよ。ですからそれを考えても、まあまあ普通の合格ラインではないかと思うんですが、難しかったようです。同情してあげたいなと思うような回答もありました。除海の史跡についての問題で、司教は自分の協力者としてふさわしい男性の信徒を司祭に除海します、そういう問題がありまして、自分の協力者としてふさわしい〇〇〇を司祭に除海しますと空欄があるわけです。でそこにですね、私の回答にはかなしっかり男性の信徒と書いてあるんですよ。そこに5人のうち2人がですね、自分の協力者としてふさわしい助祭を司祭に除海しますと答えていたのです。まあ間違いとは言いませんが、女性の信徒ではなくて男性の信徒ですよということを問うている問題なのです。回答にも男性の信徒と書いてあるのですから、素直にそう書けばいいのに助祭と書いてある。なぜそう書いたのか、旅立教会ならではの事情があったのか、頭を抱えてしまいました。結局この助祭と回答した子には半分だけ点数を上げました。福音朗読に入りましょう。復讐してはならないという勧めと、敵を愛しなさいという勧めが語られています。イエスはどちらについてもこれまでの言い伝え以上の実践を求めています。なぜなら先週の福音朗読で考えたように、イエスは律法を廃止するために、ズタズタにするためではなく完成するために来た。この律法の本来の意味を解き明かすために来たとおっしゃっているからです。イエスは律法を通して神が本来求めていることを明らかにしました。当時の宗教指導者も一般のユダヤ人も律法に書かれてあることは理解しましたし、実行しようとしましたが、 律法を通して神が期待していることがわかるためにはイエス・キリストの照らしが必要だったわけです。イエスが律法の精神を明らかにし、律法を完成させてくださいました。神は律法をそこから一歩も離れず、右にも左にもそれなければよいと思って与えたのではありません。律法は人がより自由に活発に神を賛美し、神の喜ぶ生活をするように促しているのです。そのことをイエスが明らかにされたのです。献身の指摘を受ける中学生も同じことを考えるべきです。祈りの試験の中で天使の実戒を暗記しました。例えば第七何時盗むなかれとすらすら言えたと思います。盗んではいけないと命じられている。物を隠して中学生の友達をいじめても、これは盗んでないから掟に反しないと悪意を持って受け取ってはいけません。イエスはそのためにこれまでの言い伝え以上の実践をせよと求めているのです。友達が必要な場面で必要なものが見つからない、もし原因を作ったのがあなたであるなら、あなたは第七何時盗むなかれという掟が求める神の望みに反しているのです。言い伝え以上の実践、隠したけど盗んでないよみたいなですね、そういう言い伝えにこの言い訳をするようなことではなくて、言い伝え以上の実践をイエスはお手本をもって示し、私たちにも同じようにしなさいと招いているのです。私は天使の実戒に文字通り書かれているそれ以上の実践をできるのでしょうか。誰か知り合いが友達のものを隠していじめている、もしそのことに気づいても関わらないでいて、それは盗むなかれという掟には反していないでしょう。何もしなくても掟から外れていないかもしれませんけれども、イエスは掟を通して神が本来求めているのは困っている友達を助けることではないのかと問いかけているのです。君の持ち物はここに隠されているんだと教えてあげること、イエスはそれを期待していると思います。起きてから一歩も外れないことに満足するのではなく、起きてから一歩踏み出してより良いことを実践するように求めているのです。言い伝えられている以上の実践に向かう人が本当のイエスの弟子だと思います。自分の努力だけで本当に実行できるのでしょうか。自分にはそれだけの勇気が持てないかもしれません。そのための力はどうやって手に入れるのでしょうか。それこそ献身の指摘があなた方を強めてくれるのです。聖霊の七つの賜物、知恵、理解、判断、勇気、神を知る恵み、神を愛する恵み、神を敬う心、これらの賜物が注がれて、掟に書かれている以上の実践ができるように強め、励ましてくださいます。献身の恵みは、洗礼の時にいただいた人を神の子とする命を成長させ、信仰の証を立てる力を与えます。洗礼を受けて天使の十戒や教会の五つの掟の中で過ごしてきました。 献身の指摘を受けたなら、これまでの掟に、これまでの掟に守られた中にとどまるだけではなく、一歩踏み出して掟を超える実践、掟以上の実践を果たす力がこの献身の中で与えられていくのです。献身の指摘が与えてくれる聖霊の七つの賜物に信頼して、これからの学校社会に踏み出していきましょう。献身を受けたなら、教会の中では下級生のお手本として積極的に声を出して祈り、聖歌を歌い、いろんなお手伝いをしましょう。イエスが期待するカトリック信者になれるように一歩を踏み出す。神はあなたの決意を聖霊の七つの賜物によって支え、実践へと導いてくださいます。